ラジオ ETC。 今日のゲストはスウェーデン出身の環境コンサルタントペオ・エクベリさんです。ペオさんと奥様のサトコさんがザンビアのエムフイエで始めたバナナペーパープロジェクトについてお話をお聞きします。アフリカ支援と聞くと何をイメージするでしょうか。従来の支援の問題点とこのバナナペーパープロジェクトの違いをペオさんが説明してくれました。
Usually when we think of Africa and poverty, maybe we want to give some money, right? We want to join some charity or give some extra money and, you know, support like aid. But, you know, that is just giving one way. That is not helping in the end. And so far, actually, in the last 50, 60 years, you know, Africa has become poorer, more poor than it was before, even though the aid all over the world and charities is increasing. So this one-way system of giving money doesn't help them, doesn't help Africa very well to get out of their problems. What we have to do is do it more sustainable. We need a new approach where we actually cooperate and help together with the African people, because there's a lot of entrepreneurship, there's a lot of people who really want to work and do some good things in Africa and have good ideas. And if we can support that, then we can find a very interesting eco-business together. And that's what we're doing now in Africa. We don't go there and just give away money. We say to, we have an agreement that they will produce paper for us and for the Japanese market, first of all. And then as a second step for the African market too. And that they will be paid for that. We create an employment, and they actually get higher paid than other work, which makes it fair, very fair, and we call that fair trade, right?
皆さんがアフリカ支援と聞くとチャリティーに参加して寄付をするというようなことをイメージするのではないでしょうか。このようにお金を与えるというような一方的な援助の仕方では貧困問題を解決することができません。世界中から援助があるにもかかわらず、この5、60年でアフリカはますます貧しくなっていると言われています。私たちに必要なことはアフリカの人たちと共にこの問題を解決していくこと。アフリカは起業家精神にあふれた人材や働きたいという強い気持ちを持った人たちがたくさんいます。そのような人たちをサポートしていく、これがピオさんがバナナペーパープロジェクトで行っていることなのです。このプロジェクトではまず日本で作られる紙のためにザンビアからバナナの繊維を提供しますが、次はザンビアの市場のためにバナナペーパーを作っていくことを目標にしています。このようにして収益を上げ、雇用を生み出し、自立していくように導いていきます。次にフェアトレードについてお話をお聞きします。僕はフェアトレードというと、収益をフェアに配分するという経済的な基準しか知りませんでした。でもそれはフェアトレードの基準の一つでしかありませんでした。
But fair trade doesn't only have economical merits, you know, pluses. It's also, we aim towards a fair trade paper. So fair trade means also to take care of the people that works for us. And what we are doing is that we have engaged in an agreement, special agreement, with all the ladies who worked with us, that they are not allowed to employ any children. We call it child labor, right? No child labor, the children should go to school. In the agreement, it also says that they have to use the gloves when they cut the banana stems or banana branches, because they could cut themselves, right? We have to make sure that the banana owner has boots when he goes in to get the banana branches for us. So far, he went in without any shoes and he got bitten by by snakes many times in his normal work, but we don't want him to do that, right? So to take care of the the working environment, to take care of the employees is very important. And we also have prepared and trained the ladies in basic first aid. So we have a first aid kit where they're working. So if something happens, they know how to treat themselves with Band-Aid. You know, a simple thing like Band-Aid is something they didn't know about.
Wow.
But now they know about that.
フェアトレードでは、そこで働く人たちの労働環境もフェアでなければなりません。このバナナペーパープロジェクトでは、まず子どもたちが労働者として働くことを禁止しています。児童労働は子どもたちが学校に行って学ぶ機会を奪うものだからです。さらに、作業をする場合は必ず手袋をする。バナナ農園に入る場合は長靴を履くことなど、仕事をする場合の取り決めもされています。救急箱も用意しました。日本では普通のことなのですが、 MFEA の人々はバンドエイドの使い方を知りませんでした。バナナペーパープロジェクトの仕事は、まずはバンドエイドの貼り方を学ぶことから始まりました。子どもは学校に行って学ぶ、職場では怪我をしないように環境を整える。日本では当たり前のことですが、ここでは当たり前ではありませんでした。フェアな労働環境を整えていくこともフェアトレードの大切な基準の一つでした。そして地球環境に正しいプロジェクトというのもフェアトレードの基準の一つでもあります。
And another thing that I want to emphasize is, like, you know, when there's poverty like hereSometimes it leads to people killing endangered animals like elephants and so on to sell the ivory. And this ivory is sometimes coming to Japan or to China or Europe, and sometimes it's coming here illegally. And that's why the rhinoceros, the rhino, Sai, has already disappeared from this area. It's not only endangered, it's extinct.So one reason to this is because of poverty, because they have no money. So what we can do is create employment for the people in the village and tell them about protection, environmental protection. And at the same time, that will help protect endangered animals and biodiversity.
このような貧しい地域では、生活のために野生動物の密猟が行われています。例えば、象牙は日本をはじめとして中国、ヨーロッパに違法に輸出、販売できるからです。このため、ヘムフイエのサイはすでに絶滅してしまったそうです。バナナペーパープロジェクトのように、現地に雇用を生み出していくことは、ヘムフイエの野生動物の保護にもつながっています。また、この村の収入の多くは、サウスルワングは、国立公園を訪れる人々からもたらされているもの。野生動物の保護は村の人々の生活の保護にもつながっています。 ETC のホームページにこのプロジェクトで働く人々の写真を掲載しています。またカカオの栽培で児童労働が行われている問題を扱ったドキュメンタリー映画 The Dark Side of Chocolate、このリンクも貼っておきました。ぜひご覧になってください。次回もラジオ ETC をどうぞお楽しみに。